医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は認知症の親の介護をテーマに、画家でタレントとしてもご活躍の木戸マー子さんに伺います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回介護をテーマの本を出版された経緯について早速お話を伺えますか。
はい、黒柳徹子さんの徹子の部屋という番組に出演させていただいたときに、徹子さんが私が母のイラストを描いて、でそれを絵日記のようにしたためているという話を面白がってくださって、で番組でたくさんその絵を紹介して、この時はこういう状態でなんていうことを紹介してたんですね。そうしましたら、あの朝日出版の李藤さんという方がそれをご覧になっていて、介護をテーマにした絵本を作りましょうというふうに持ちかけてくださってお受けしたということなんですね。
あ、そうなんですね。手元にそのご本があるんですが、母と私の介護絵日記と、はい、タイトルに入っているわけですね。
はい、そうなんです。で、まあ、その母というのは認知症でして、で、まあ、認知症っていうと、まあ、いろいろ大変なんでしょうっていうふうに世の中の方はおっしゃるんですけれども、結構この介護を通じて自分自身救われたというところがあったので、介護っていうと大変っていう、そういうのイコールではないんですよっていうことをぜひ伝えたいなというふうに思ったんです。
ご本を拝読しておりますと、介護を通して日々お母様に感謝したい気持ちが芽生える、その気持ちの揺れ動きなんかが書いてらっしゃいましたよね。
そういうふうに言っていただけると嬉しいです。本の構成は文章があって絵があってっていう、その見開きで絵と文章が楽しめるというか、読むことができる完結型っていうか、そういうふうになってますので、気になるところだけパッと読めばなんか役に立つといいなというふうに考えているんですけれども、
特に介護を始めたばかりの方にとっては、認知症が進むにつれて新しい発見や戸惑いがあると思いますので、そういった方にもおすすめの書籍になっていますね。
そうなんですよね。まず家族が、あ、認知症かもしれない、例えばお母さん最近物忘れがひどくてどうやらちょっと認知症かもしれないっていうふうに思われた方が、どういう行動を取ればいいのかとものすごく戸惑うと思うんですね。まあ、自分の経験を通じて親っていうふうに思ったら、まずどこへ行けばいいのか、例えば地域の包括支援センターというところがあるんですけど、そういうところに相談して、そうするともう本当に善意の方がそういうところにはいらっしゃるんですね。でまずそこに話すことで救われた気持ちになりますし、まあ、今の時代皆さん仕事をされていることが多くて、そういう忙しい仕事の合間で認知症になった家族を病院に連れていくのはどうしたらいいんだろうとか、どうやってサービスを受ければいいんだろうというようなことも大問題だと思うんですけれども。
そうですね、はい、絵日記のように構成はされているんですが、ところどころでこういった場合のにはどうすればいいのかというような、マニュアルとしても利用できるようなテーマごとにですねまとめられている分、はい、非常に参考になる、事実や情報が詰まっていると、はい、
そうですね。実際に母の反応なんかも見て、こういうふうに怒り出すんだなとか、こういうふうに悲しむんだなっていうことが分かりましたので、そういうようなことを書きましたら、私講演とかでも母の介護のことをお話しする機会があるんですね。そうすると終わった後に聞いていた方が、うちの母もそうだったのよとか、例えばデイサービスにね連れて行ってもらうとかいうようなことで、少し介護する側としては自分の時間を作ることができるんですけど、そういうこと一つでもすんなりはいかないんですね。自分がそこへ行くときにどう思うかなっていうことを考えれば、分かることでもあるんですけど、なんかこう自分がこういろんなことができなくなって、で家族に邪魔にされてるんじゃないかしらって思ったりして悲しまれたりするんですね。時には泣いてしまったりというようなこともあるわけなんですけど、そうじゃないのだということを分かってもらうというようなことも大事ですし、そういうふうに言い出すのが自分だけではないというか、自分のうちだけではなく、みんなやっぱり同じように苦しむんだというようなことが分かると、それだけでもちょっとね一人じゃないなって思えるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。また介護していく上での 知恵みたいなことが書かれてますね、は
い、そうですね、いろいろな問題症状って言われることがあるんですけれども、例えば物取られ妄想というのは、一緒にいる家族がお財布を取ったんじゃないかとか、大事な指輪を取ったんじゃないかというふうに疑われるようなことがあるんですね。そういうふうに疑われるとすごく嫌な気持ちになるものですけれども、認知症の方っていうのはなんだか突然いろんなことを忘れちゃうんじゃなくて、最近覚えていられないとか、いろんなことをうまくできなくなってるっていう、まどろっこしいみたいな思いっていうのは、一番最初に自分が気がつくんですね。で、そのことに悶々と悩んでいて、で、そういう忘れてしまうとか、なくしてしまうという中で、それこそ大事なものが見つからないとなると、あの人が取ったんじゃないかしらとか、置き忘れたのを持ってかれちゃったのかしらっていう心配になる。でもそれは思い出も失いたくないっていうね、そういう切実な思いでもあるので、それを大丈夫ですよっていうふうに安心させるために、一箇所に大事だと思っているものは何かっていうのをまず把握して、それを一箇所にしまっておくとかね、そういうようなことで問題行動を防ぐこともできるんですね。まあそういうことがね、経験しないとなかなかわからないんですけれども、伝えることができればというふうに思っています。
ありがとうございます。また少し今度は絵のお話も伺いたいと思いますが、画家としてご活躍でいらっしゃる木戸さんの、私のイメージを勝手に申し上げますと、アクリル画とかですね、油絵、壁画といったことが思い浮かぶんですが、こういったイラスト、また新鮮でした。
ありがとうございます。なんか全然違いますねって言われるんですよね、タッチが。はい、もともとは母が記憶をどんどん失うもんですから、その記憶代わりに絵日記みたいに書いていて、で、そこに母のイラストとかをこう似顔絵とか描いてみたりするんですね。そうすると、母自身も喜んでそれを見て、あら、これ私かしらなんて言ってくれるので、その反応が嬉しくて描いていたというところがあって、で、今回本にまとめることになって、それを増やして本のために書き起こしたりというようなことなんですね。
あ、そうだったんですね。認知症のお母様と木戸さんのやり取りのシーンが、ページをめくるごとにテーマと文章に合わせた絵が見られるので、とても豪華な本になってますよね。
そう言っていただけると嬉しいです。私としてはやっぱりその瞬間その瞬間の母の表情とか、仕草とか、そういうものがもうなんかありありと浮かぶので、その瞬間を書いておきたいっていう、そういう衝動みたいなもので書いているんですね。なので、なんかそういう温かいものが伝わってくれたなら嬉しいなというふうに思います。
非常に心和む書籍になっています。また、特に印象的だった介護を通してのエピソードございますでしょうか。
そうですね、いろいろあるんですけど、認知症だということが分かって、私たち家族と一緒に住むことに、同居することになるんですね。そうすると、厄介をかけてるんじゃないかとか、この家にいることを邪魔なんじゃないかとか、いつもそうやって気兼ねをどこかでしてるんですね。で、そういうこともあって、また認知症の症状でもあるんですけど、夕方になるともう帰るわとか、お父さんどこ行っちゃったのかしらとか、もう亡くなっていてもね、そんな風に言ったりするんですけれども、そういうことが、いつもどっか気兼ねしているので、お小遣いをくれたりとか、ちょっとしたものをプレゼントしてくれようとしたりするんですね。
書籍にも石鹸を。
はい。ある時ね、夜私が歯を磨いていたら、母の部屋がカタカタ音がするので、あら、なんか片付けしてるのかなと思って、で、でも認知症の片付けっていうのは、点々に出してまたぐちゃぐちゃにしまってしまうみたいなところがあって、片付けるのがまた大変だななんて、内心ちょっとは大変だなっていう気持ちでいたんですね。そしたら、母が私がいるところにパタパタパタってスリッパの音をさせて近づいてきて、で、どうしましたかって声かけたら、両手にいっぱい石鹸を持ってね、そこに立ってるんですね、ニコニコして。これね、いつも世話になってるから、何にもこう買いに行ったりはできないんだけど、タンスの中に石鹸入ってたから、こんなもので悪いけど、使ってちょうだいなんて言われたんです。実はその石鹸は母の洋服がいい匂いになるようにと私が入れたものだったんですね。母がそんな風に言ってくれているのに、ポンとね、あら、その石鹸私が入れといたんですよって言っちゃったんです。そしたら母の顔がさっと曇ってね、あら、私ったらそんなこともわからなくなっちゃったのね、ごめんなさいねって言って、本当に肩を落としてとぼとぼと帰っていったんですね。でも、ポンって言ってしまったのはもう本当に1秒ぐらいのこと。 その時にすごいもう病気だって分かっているのに、なんかそういうことを言ってしまった、その自分の度量の狭さというかね、本当にかわいそうなあの表情がね、忘れられないんですね。もう今でも思い出して胸がちょっと詰まるんですけど、そうやってなんかこういつも何かお礼しなくちゃなんていうふうに思っているの、例えばお菓子なんかでもね、まあ結局私が買ってきて、お母さんお上がりくださいなんて言って出したものを5分後には忘れて、お母さんが今度私に対して、もうこんなちょっとつまんないお菓子なんだけど、よかったら美味しくもないけどどうぞなんて言われると、もうお母さんと私が出したんですよっていう気持ちになっちゃうんですよ。まあそういうことはよくあるんですけど、でもなんか思うとね、あの人にこれをちょっとあげようと、その気持ちはすごく嬉しいことなんですよね。で、そこがどうしてその瞬間に分かっているのに対応できないのかというふうな思いがいつも後悔ばかりなんですけれども、だからそう考えればやっぱりこう同じ話をしたり、私があげたものをくれたりなんかすることも、やっぱりその瞬間大事に思って受け止めるっていうことが大事だったんだなって後からね思い起こされるんですけどね。
で、最後に日本の介護や医療について介護を通してお考えになったこととかありましたら教えてください、
はい、介護サービスってもう本当にいろんなものがあって、初めは知らなかったんですけども、ケアマネージャーさんとかヘルパーさんたちと会話のするうちにね、いろいろ教えていただけたんですね。とっても便利なものがいっぱいあるんです。ですので介護をしなくちゃっていう人はぜひ心を開いてケアマネージャーさんとにいろんなことを相談して、で活用するっていうことが大事だと思うんです。ただどうしてもやっぱり9時5時で仕事をしているそういう方にとっては使いづらいところもまだまだあるんですね、
はい、
ですのでどんどんこれから改良されていけばいいな。これから5人に1人が認知症っていうぐらいの時代がやってくるわけですから、介護サービスより使いやすくなるといいなと思いますし、やっぱりその介護の職業についている方のモチベーションが上がるようなね、それなりに報酬が出るようなシステムが構築されていくといいなというふうに思いますね。
そうですね。介護の担い手の人が少し回り道をしてしまうような時にこの本に出会うとですね、いろんな情報や知恵を教えていただける、そんな本にもなっていると思います、今日は木戸真子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は認知症の親の介護をテーマに、画家でタレントとしてもご活躍の木戸真子さんに伺いました。木戸真子さんの記憶をつなぐラブレター、母と私の介護絵日記、朝日出版社から発売中です。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。